宮垣秀正議員、三原市内道路網整備について。問い、主要地方道三原東上線及び三原竹原線に対する認識と、道路工事等の進捗状況はどのようになっているか。答え、主要地方道三原東上線は、緊急輸送道路に指定された重要な路線であると認識している。広島県においてバイパスの検討はしているが、多額の事業費と期間を要することから、近年は現道区間の方面防災工事を中心に実施している。三原竹原線は残区間約 1.1km のうち、用地取得が完了した西側の一部区間について、令和2年度末より、付帯用水路の工事に着手し、残る用地取得の交渉を継続していく。問い、木原道路開通後は、三原バイパス出口となる新倉交差点において、下り方面の渋滞が発生するのではないか。答え、木原道路開通に伴い、これまで以上の渋滞発生が予測されることから、三原バイパス終点から西のバイパス未整備区間について、早期に調査検討への着手がなされるよう、国等に引き続き強く要望する。空き家対策について。問い、空き家が管理不能のまま放置され、市民の不安、苦情の声を聞いている。空き家は何件あり、特に危険な空き家は何件か、またどのような状況か。答え、2年12月末現在の空き家の数は1789件となっている。放置すれば、倒壊等保安上著しく危険となる恐れがある特定空き家等の数は62件、このうち特に状態が悪く、指導が必要な空き家5件のうち、1件は除却が完了し、4件について所有者の指導に取り組んでいる。問い、家屋の倒壊や瓦などの落下物による危険など、空き家の状態が悪く、住民の不安、苦情、また安全性が確保できない状況か、本市は指導しても改善の見込みがない特定空き家等の所有者に対して勧告を行わないのか。答え、これに該当する2件の空き家の所有者は、度重なる指導に応じず、また危険な状態が改善されないため、2年度中に勧告を実施予定である。イラスト、放置された空き家のイラスト。イラスト終わり。三田誠議員、ワクチンを接種しない市民への対応について。問い、ワクチン接種を悩んでいる市民の声をよく聞くが、コロナウイルスで陽性になっただけで世間から批判を受けたように、ワクチンを接種していないことで生活に困ることや批判を受けることがないように、市として啓発してもらいたいがどうか。答え、新型コロナウイルスワクチン接種は、予防接種法の臨時接種に位置づけられ、ウイルスの発症予防と重症化予防の効果が期待され、接種することが国民の努力義務とされている。様々な理由からワクチン接種をしたくない人、または接種したくてもできない人があり、一定程度は接種をしていない人が出てくると思う。市としてはワクチンに対する正しい理解をしていただき、できるだけ多くの方が接種されることが重要であると考えており、安全性や効果などの正しい知識の啓発に努め、 安心して市民が接種できる体制を整えていきたいと考えている。市内の通信環境について、問い、市内の光回線の整備状況はどうか。答え、旧市内周辺部、本郷、区域及び大和地域においては、平成14年度から行政が、旧市内中心部では民間通信事業者が光ファイバーの整備を行い、市内の整備率は合わせて 99.55%、ほぼ 100% となっている。問い、回線を安定して保つために、機器の更新はどうしているのか。答え、メーカーの機体寿命の 1.2 倍から2倍の期間で更新する計画であり、29年度から順次進めている。令和3年度には本郷ケーブルネットワークセンターの更新を完了させるとともに、広島県情報通信基盤整備事業費補助金を活用して、三原中央シェルターをはじめ、8箇所の機器更新を予定している。イラスト、デジタル通信環境、イメージ。イラスト、終わり。
姿勢を問う。小田洋一議員。水源保全条例の検討状況について。問い。産業廃棄物処分場に係る令和2年の12月議会の私の一般質問において、水源保全条例制定に向け、法など専門家会議の設置の約束をいただいたが、どこまで進んでいるのか見えていない。条例制定の検討状況も含め、進捗について問う。また、水質検査の実施箇所について、市長への住民の要望では、河川2箇所、井戸2箇所であったが、来年度予算での検査箇所数や検査項目についても聞く。答え、水源保全条例については、制定している市町での内容や背景の聞き取りほか、既存の法律との関係を調査した。その結果、立地規制型、自然環境保全型、排出規制型の3つのタイプがあることを確認したが、他市の例から見ても排出規制型の条例が排水基準を設け、これを遵守させるもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律や水質汚濁防止法の排水基準などが考えられる。今後、排出規制型条例を念頭に置く。水質検査については、井戸の2箇所、河川1箇所を考えており、項目については、安定型最終処分場の排出水の検査項目である25項目で実施する予定である。問い、検討状況については理解したが、何のために条例制定を検討しているかということに立ち返ると着手するのが遅い。この問題は本市の最優先課題であり、法の専門家会議はいつ設置するか明確に回答を求める。水質検査の項目は25項目ではなく、水道、井戸水の基準、51項目が良いのではないか聞く。答え。専門家会議については、市全域に大きな影響が及ぶことが予想されるため、法の専門家の意見を参考にしながら検討を進める。水質検査の項目については、処分場の設置の影響を確認できる産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する検査25項目について まず検討しているが、住民の不安を払拭するため、検査内容については住民とよく話し合いながら判断していく。写真、現地にて要望書を提出。写真、終わり。福重正時議員、市長のデジタルファースト宣言について。問い、地場産品のネット販売の現状とさらなる取り組みについて問う。答え、新型コロナウイルス感染症の影響により、EC、e コマース、サイト市場は今後も成長すると予想される。市内で生産された農産物や加工品、銘菓等の地場産品についても EC サイトで販売する取り組みが民間事業者を中心に実施されている。本市では特設サイトを立ち上げ、三原の特産品セットを令和2年5月から道の駅ヨガンス白流で、7月からは道の駅新名の里で販売を始めた。コロナ禍での新たな取り組みとして試行的に実施し、その成果を踏まえ、ふるさと納税の返礼品としても活用している。また、DMC である株式会社、空、道、港が EC サイトでの販売準備を進めており、EC サイトでの販路を有しない事業者でも利用できるよう、プラットフォーム化に向けて取り組んでいる。問い、YouTube による情報発信の現状と今後の対応について。答え、現在17の市町が公式チャンネルを開設し、観光情報や市政情報の発信に取り組んでいる。本市も以前から取り組んでいる観光プロモーション動画等の配信に加え、今年度からは市の YouTube アカウントに動画を登録し、ホームページで配信している。来年度には市の公式チャンネルの開設を予定しており、さらに動画による情報発信に努める。写真、満喫ボックスと三原玉手箱。写真終わり。高齢者の医療費負担について。問い。2月5日に閣議決定された75歳以上の医療費負担割合の引き上げに対する市の考え方を問う。答え。負担能力のある高齢者に応分の負担を求めることで、現役世代の負担増を緩和することを目的に、令和4年10月1日から令和5年3月1日の間で施行される予定。本市では、2割負担の導入により影響を受ける方は3800人程度と見込まれる。令和4年度以降、団塊の世代が後期高齢者となり始め、後期高齢者支援金の急増が見込まれる中、若い世代は貯蓄も少なく、住居費、教育費等の負担も多く、保険料負担の上昇を少しでも軽減し、全世代で広く安心を支えるためと受け止めている。安藤志保議員、住民組織の取り組みの支援について、問い、中山間地域に該当しない地域で、中山間地域よりも高齢者のみ世帯が多く、子供がいる世帯が少ない地域がかなりある。現在の地域ビジョン策定の取り組み方を改めるべきではないか。答え、地域ビジョンの策定支援は、平成31年度から取り組み、今年度末までに実地域で策定される。策定地区は活動中核組織で中山間地域活性化事業に取り組んだ地域から実施し、 それ以外の地域は各組織の意向を踏まえ進めている。今後、活動中核組織の未設立地区の連合化に向けても取り組む。共に課題を認識し、解決に取り組めるよう積極的に働きかける。問い、地域の健康診断として地域カルテを作成することが有効ではないか。答え、住民組織がビジョンを策定する際、人口シミュレーションを活用している。地区における現在と20年後の人口構成を見える化するもので、人口分野におけるカルテの役割がある。住民が話し合う上でも効果があり、今後も提供する。問い、ビジョンを作る地域のみでなく、市内全域で地域ごとのカルテが必要ではないか。答え、ビジョンの策定や連合化の働きかけに向け、全地域の人口シミュレーションを作成する。問い、ビジョン策定につなげる全段階や策定後のフォローとして、市職員により地域担当を設けてサポートすることが有効ではないか。答え、ビジョンの策定や実践においては、地域企画課や市所の職員と市ボランティア、市民活動サポートセンターが連携して支援している。地域企画課及び市所の職員は、住民組織と福祉など各業務担当課をつなぐ窓口となるとともに、担当課がそれぞれの業務において住民組織と共同することが重要であると考える。地域担当職員という新しい取り組みでなく、こうした取り組みを通じてサポートする。自治体の持続性を脅かすものが図に示されています。この他の質問事項。関係人口創出。環境基本計画の見直し。本郷参拝処分場と法令。水道事業の広域連携。七川義明議員。飲食店を中心とした商業者の現状と支援策について。問い、市民生活は非三密、不要不急な外出控え、マスク着用等厳しい状況が続いている。特に飲食店への影響が大きい。現状と支援について問う。答え、新型コロナウイルス感染症拡大の中、市内事業者の事業継続、雇用を守ることが市として最優先と捉えている。特に飲食店を中心として甚大な影響が生じている。売上が減少した飲食店への一律30万円。さらに宿泊、交通事業者などに一律30万円の支援を行う。加えて中小企業や個人事業主への支援を5月から7月の3ヶ月間、キャッシュレス応援事業として実施を予定している。今後とも、景気動向を注視して、事業継続、雇用を支援していく。事業者向け支援制度の市ホームページの QR コードが表記してあります。小学校、中学校における諸問題について。問い、不登校や虐待について実態把握と対応について問う。答え、不登校児童生徒の増加は本市にとって喫緊の課題である。未然防止と一人一人の支援両面で取り組んでいる。市内、小学校・中学校の不登校児童生徒数は1月末現在146名である。今後は家庭における ICT 等を活用した学習支援や面談と対面指導を組み合わせ、学習機会の確保と社会的自立に向けた支援を充実させていく。虐待については、学校、教育委員会、保健福祉課等が密に連携を図り、早期発見、早期対応に努める。問い、人権教育の課題について、国の責任ある方の問題発言は、社会生活の中で身についた、心的意識内容であり、とっさに何の躊躇もない発言となっている。意識変革をするための人権教育の意義は大きい。課題について問う。答え。人権教育の目的達成には、人権や人権擁護に関する基本的な知識を確実に学び、知的理解を徹底し、進化することが必要である。知的理解と人権感覚の寛容を基盤とし、意識、態度、実践的な行動力など、資質、能力を育成し、発展させる人権教育を推進していく。この他の質問事項。デジタルファースト宣言について。市民共同のまちづくりについて。